こんにちは。ポッドでエンジニア第161回エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
丹治さんお休みです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。僕、前回休んでて、何話したかちゃんと聞いてないんですけど、メモだけ見ると3体のネットフリックスのやつをちょっと話した？
なんか軽く頭出しくらいだった気がします。
あるらしいよぐらいの
い
やつ。
よいよですみたいな。そうです
良
ね。
いですね。
来年ですよね、確か。
そうですよね。今週に入ってなんか、ちょっとリリースが出まして、そのニュースの前に実は喋ってるのかもしれないと思うんですけど、3体のネットフリックス版のリリース日が決まりました。で、確か3月21かな。になってます。なんで、なんか1月って聞いてたし、なんならもともと2023年って聞いてたんだけれども、なんかいつの間にかそんな風になってて、でも3月に出るってことで嬉しいんでね、待っております。
設定が大変だったんですかね、そう伸びていったっていうの
どっ
は。
ちかっていうと編集とか CG とかが大変だったんじゃないかなって僕は想像してますけ
なるほど。
ど、いや、ちょっと僕もなんかこういうドラマとか映画業界詳しくないんでわかんないですけど、多分撮影終わった段階でこれぐらいに出せるっしょって思って編集が思ったら長引くわみたいな感じなのではないかなと勝手に思っています。で、ちょっとこれに合わせてティーザーもちょっと増えたんで、気になる人は YouTube とかで探してもらうと、これまではなんていうか、こう BGM に乗せた、こう、雰囲気しかわからない映像だったんですけど、ちょっと長めのクリップとかも共有されてるんで、あ、こんな感じなんだ、がちょっとイメージができて、もちろん、あえてそういうの見ないという人もいると思うんですけど。はい。
なんかどこら辺までやるのかが結
こ
構
れ
僕は
が
気になってますね。
ですね、念のためネタバレをしないようにちょっと伝えたいんですけど、結構後
確か
ろ
に、
までや
気に
る
なる
んだ
方
ろう
は。
な、結構後ろまでやるんじゃないかなっていうのは、そのティーザーの映像のこれ、このシーンってだって終盤しか出てこないよねみたいなのとかがちょっとあったので、多分最後までやる気なんじゃないかなって思ってはいます。が、結構一応やっぱ
そう
テ
で
ィー
す
ザーに出てる
ね。
のは序盤の全部で5冊あるうちの1冊目っぽい映像がやっぱり多いは多いんで、そこはそうなんだろうけど、でもこの映像って、あれ終盤では？みたいなやつも。もしかしたらちょっと駆け足で真ん中すっ飛ばしって感じにするとかなのかもしれないけど、全部ちゃんとやってくれると信じてるんだけどなぁと思っています。何話、
い
何
や
シーズンあ
ー、
るか
どんな
も多
感じな
分、
のか。そうなんですよね。そこで
ます だ。
よね。何シーズン全体で何話かとかでも、もちろんどこまで描けるか変わると思うので。
普通にやったら5シーズンはいるんじゃないですかみたいな話をしている、評論家っていうんですかね。みたいなのを見て、そんぐらいいるだろうなと思ってるんですけど。で、実はですね、このポッドキャストで話したか覚えてないんですが、ワウワウ版があるんですよね。ワウワウでもやってて、実は。ワウワウは、
それは別の、
別のやつですね。
別の監督のキャストで撮影した
そうです
や
ね。
つですかね。
多分テンセントが作ったのかな？ちょっと僕も。
へー。
そうですね。テンセントビデオ版3体が10月からワウワウで、日本独自というふうなニュースがあるので、やっぱそうですね。があって、これがですね、全30話らしくて、今んとこワウワウでは20話まで公開されてるんですけど、それもちょっと見てます。
なるほど。
こっちは結構改編も入ってて、
そうなんですね。
ちょっといろいろ変わってますね。ただ、変わってるっていうほどじゃないので、ドラマにするんだったら、そうしないとさすがに面白くないか、みたいな ぐらいのやつなので、まあそんなに気にならないっちゃ気にならない。で、まあ、みたいなやつやってて、このために僕、ワガが入ったんですよね、だから。
おお、すごいですね。
結構高いんですよ。
じゃあ見てるってことなんですか？
そうなんですよ。あ、これはワガオンデ
おお、
マ
す
ンド
ご
で
い。
見れて、なんかですね、ワガオ結構前に、なんだったかな、サッカーのユーロかなんかを見るために入って、結構録
お
画とか見るのが難しいなって思ったので、あんまりちゃんとやってなかったんですけど、まあ、今回3体のためだったらしょうがないと思って、もう1回入ったら、Apple TV にワガオアプリがあって、まあ、それだとかなり体験良かったですね。
オン
1個、
デマンドってことは、まあ、いつでも過去分が見れるっていうことで
そう
はあ
で
るん
す
ですか
ね。
ね。
いわゆる CS っていうんですかね。リアルタイムに見れるワウワウとの関係性、僕ちゃんと理解してるわけじゃないんですけど、多分僕の勝手な印象だと、普通に放送されるやつが基本的に全部見れてんのかなみたいな気がしてますが、まあ僕3体しか見てないんでちょっと知らないんですけど。で、まあ
今
そ
見
こ。
ているページだと、なんか日付と時刻が書いてあって、これはこの時間に、なんですかね、公開ってことなんですかね。
そうなん
何十
です
分か
よ。
50分刻みくらいで書いてあって、
僕もちょっとい
ま
そ
いち
こ、ちゃん
わ
と分か
かん
って
な
ない
く
ん
て。
ですけど、一応なんていうんですかね、この11話から20話を僕最近見たんですけど、これもなんか11話は何時放送みたいな、なんか一挙連続放送みたいな。で、その放送時間を過ぎたらオンデマンドでも見えるってことなんかな、みたいな。
ああ、なるほど。そういう感じなんですね。
まあ、どうせオンデマンドで見るので、そこがどういう立て付けかあんまり気にしてないんですけど。まあ、でも結構力入れてますね。やっぱ3体読んだ人分かると思うんですけど、結構 CG 必要なんですよね。結構 CG も頑張って
まあ、そう
る
です
んで。
ね。
はい。まあ、ちょっと、まあ、多くの人はネットフリックス版待てば十分って感じだと思うんですけど。もし興味がある人はぜひ、テンセント版もワウワウで見れるんで。見てみてください。でもちょっとこれ面白いなと思ったのが、テンセント版のその中国語版ですけど、海外に関する情報をほとんど出さないんですよね。なんか、
おう。
その国名とかが全部イニシャルなんですよね。M 国が、みたいな。言ってて。
はっはっは。
で、
面白いです
一
ね。
度もアメリカっぽい国が出てこないんですよね。なんか、ノース
おお。
アメリカ担当の、なんか、北米人っぽい人とか出てくるんですけど、なんかそのノースアメリカエリア担当の軍人みたいな。でも、どこの国とは言わないんですよね。で、それ以外のいろんな国の人も出てくるんですけど、あ、南米の人っぽいな、みたいな。でも、どこの国とは言わないんですよ、一切。なんか、いろんな政治的な背景があるんだろうなとか、思ったり。あと、なんか、1話だけ、異様に再生時間短いやつがあるんですよね。だいたい45分とかなんですけど、これだけ20何分みたいな短いやつがあって、
おお、
なん
な
か、
んで
日
すか
本
ね。
で流せないからカットしたシーンがあるんかな、みたいな。ちょっと邪推してるんですけど。
確かにありえなくはないですね。
で、なんか、ちゃんとした数字覚えてないんですけど、なんか、たまたまじゃない感じの短さなんですよね。なんか、結構短い。ので、まあ、いろいろあるんだろうなと、思いました。はい。
それは字幕とかなんですか？
字幕が、はい、日本語でついてるんで。
中国国内だと、まあ、字幕なしで流しててみたいな感
は
じ
い、
なんです
そう
か
です
ね。
ね。これは多分30話で、いわゆる上巻といいますか、全部で5冊あるうちの1冊目のみをやってるんだと思います。まだ最後まで見てないんでわかんないですけど。
なんか、そのタイトルはもう公開されてますね。今、ウーアのペ
ああ。
ージ見てるんですけど。
じゃあ、それ見たらわかるか。読んだ人はそこ読んだら、見たらどれぐらいまであるのか。 イメージできるんじゃなかろうかと。
そうですね。
思いますが。
な気がしますね。
本当だ。ですね。ああ、
うん。
なるほど。
そう、ああ、ま、あの変化みたいな。
ですね。はい。やっぱでも映像になると、あのシーンってこういう場所のイメージだったんだってのがつかめるのがあって、
うん、
なんか会話の方に集中してたからあんまり思ってなかったけど、そういえばそういう場所で喋ってる設定だったわ、確かに、みたいなのがあったりするんで、面白かったです。まあ。
いや、おとぼくんはその Netflix 版も見るつもりなんですか？
あ、もう見るつもりまんまんですね。
おお、すごい。じゃあなんか、ちょっと比較して楽しむみたいな。
そうです
でき
ね。
るんですね。
迷ったんだけどな、なんか映像2種類見るとちょっと気持ち悪いんじゃないかなと思うんですよね。なんか顔が混ざったりだとか、なんかするのかなと思ってちょっと迷ったんですけど、まあ、見たいもんはしょうがないと思って見てみることにしました。
いいっすね。なんか同じ原作で何個もその別の媒体のものが作られるとかもありますよね。同じ原作で、なんか実写とアニメになるとか。あと、なんか同じ小説を元にしてるのに、漫画家がなぜか二つされてるものがあるとか。で、僕はそういう例を知ってて、なんか謎だなと思いながら、まあでもなんか比較して楽しむみたいなのができるのかなとか、
そうです
思っ
ね。
たりします。
これ白夜行っていう小説のドラマは2種類見ましたね。あれとドラマと映画だったのかな、ちょっと覚えてないんだけど、とりあえずキャストも違う感じの2種類あって。
ドラマと映画は少なくともあるみたいです。2006年にドラマ化されていて、2011年に映画化されているって書いてあります。今、FK では見てま
ド
す
ラ
ね。
マと映画だったのかな、あれ確か。うん。とりあえずなんか違う世界観だった感じがして面白かったですね。
ドラマと映画だと、なんか世界の中心で愛を叫ぶとかも、ドラマと映画両方使
あ、
えてた
そうなんだ。
気がします。
で、ちょっとコンテンツ系の話なんで、ちょっともう一個紹介したいのがあって。
何ですか？
結構前に、話していた、For All Mankind っていう、ですね、Apple TV Plus のドラマがあるんですね。このシーズン4が、先週始まりました。For All Mankind はですね、復習のためにお伝えすると、月に初めて降り立った人類がアメリカ人ではなく、ロシア人、まあ、ないし、ソ連の人というべきですかね。だったらどうなっていたかという、その、なんだろう。なんて言うんだろう。What if ものみたいな。ですね。で、まあ、シーズン4まで来て、で、まあ、もし、実際に、その、例えばですけど、宇宙産業って、まあ、50年前に月行ったのに、それから全く月行ってなくて、まあ要するに宇宙熱って冷めてる時期があったわけですね。まあまあ実際にはその ISS だがどうとか、すごい宇宙開発してるわけですけれど、もう月にどんどんどんどん基地作ったり、その後ですぐに火星に行くぞみたいなことをやり続けていたらどうなったのかみたいな。そういう話のシーズン4が出てるので、今からでもまだ間に合うので、ぜひシーズン1から見てもらえたらと。
おすすめなんですね。
まあ、これおすすめですね。はい。
おお。
まあ、ちょっとアメリカドラマあるあるのね、ちょっとシーズン重なるごとにちょっと陳腐化していくっていうのはやっぱ起こるんですけど。まあまあ、面白いです。ぐらいかな、コンテンツ系は。はい。
そうですね、僕の方だと、最近読んでる本の話が、まあ、コンテンツ系だとあるなと思っていて、昔、そのファンデーションっていうのを読んでますって話をしたんですけど、あれが、で、とりあえず1、2、3を読んだんですよ。で、まあ、ファンデーションってもともと、確か何かを出して連載していたのをまとめて、その、小説として出していて、 で、それが最初の数年間で3冊出て、で、それからしばらく空いてから、まあ、数十年とか確か経ってからちょっとやる気出して続きを書いたりしてたみたいなものなんですけど、Kindle で読めるのはその最初の3巻分だけだったんですよね。
え、それ以降は売っ
で、
てないってことなんですか？
Kindle では、少なくとも、まあ、Kindle のかつ翻訳されたものでは、なさそうでしたね。で、その、なんですかね、Kindle じゃなくて、物理本としては、まあ、昔売ったものとか Amazon で探せば見つかるんですけど、ちょっとそれを手に入れて持ち歩くのはめんどくさいなと思って、一旦、まあ、3巻まで読んでストップしてまして、で、じゃあ代わりに何読もうかなと思って、ちょっと、サジェストとかで見てて良さそうだから読み始めたのが、星を継ぐものっていうやつになります。で、もっと僕はこれ読んだんですよね。
これはコミカライズ版を読みましたね。
あ、コミカライズ版があるんですね。へ
小説の方もちょっと読んだんですけど、途中で飽きちゃって。
ー。うん。
で、漫画読ん、
ああ。
まあやっぱ漫画すらすら見るので、漫画を読み切ったって感じですね。
なるほど、なるほど。漫画あるの知らなかったです。で、ちょっとまあ、まだ途中ではあるんですけど、割と楽しく読めていて、しかもなんか、読み始めてから知ったんですけど、これシリーズものらしいですね。なんか、同じ世界観なのかな？で、何冊かあるみたいなのもちょっと見かけたので、そういう意味でもしばらく楽しめるかなと思いながら。読んでますね。まあ、ネタバレとかはあんまりしない方がいいと思うので、そんなところですかね。でも結構楽しいかなというのと、一応 Amazon のページに載ってるレベルのあらすじで言うと、すごい過去に人が月に行っていたような痕跡が見つかって、まあ、それをなんでだろうっていうのを頑張って解き明かすみたいな話なんですけど、結構、まあやっぱり宇宙とか好きな人とか、まあそういうちょっとミステリチックな作りが面白いなと思う人には合うのかなと思いました。
いや、いいっすよね。
うん。
いや、小説読んで読まなきゃいけないんだけど。なん か
いやいや、まあでもコミックで知ってるのは全然。
まあ
いい
そう
か
です
なと。
ね。ただこの JP ホーガンという人、
はい。
未来からのホットラインって知ってます？
あ、タイトルは知ってます。読んではいないですね。
これ僕知ったのが、エヴァンゲリオンの、最新作というか、完結作のサブタイトルにスライスアポンアタイムってあって、これ未来からのホットラインという、小説の、まあ、現代というか、英語タイトルなんですけど、まあ、多分これを元にしてるんだろうね、みたいな考察をしてる人がいて、そんな本があるのかと思って読んでみたんですね。これも結構面白かったんですけど、
いいっ
で、
す。
これも、同じ JP ホーガンなんですけど、これも同じ人だと思うんですけど、がコミカライズしてて、
あ、そうなんですね。すごいコミカライズされてますね。
そうなんですよ。で、ただ、まあ、やっぱり漫画だからしょうがないっていう部分はいろいろあると思うんですけど、結構原作から変わってたんですよね。で、それを見て、あ、じゃあ星を継ぐものも結構原作と違うのかなって思って、まあ、読もうかなって思ってたら何年か経っちゃったっていう。
なるほど。
まだ未来からのホットラインもおすすめなんで、特にソフトウェアエンジニアはちょっとおすすめかもしれない。
あ、そうなんですね。
あ、その3体がソフトウェアエンジニアにおすすめぐらいのおすすめ度ですかね。なんかその、
本当にソフトウェアエンジンおすすめなのか、ちょっとわかんないですけど。
まあでもソフトウェアエンジニアだとちょっと面白い、なんか楽しめるシーンがあるじゃないですか。
どれのことかは、ちょっと今、ピン と
まあ
来て
こ
ない
れ
です
ぐらいの
ね。
ピンと引き方なわけですけど。まあ、でも未来からのホットライン、も面白かったんで。 まあ、星を継ぐもの読み終わったら、ちょっとそっちも行ってみてもいいかもしれません。
ありがとうございます。ちょっと、確かに、今、ウィキペディアであらすじ見ましたが、面白そうです。
まあ同じような少しずつヒントがあって明ら、いろんなものが明らかにされていくみたいなタイプの本ですね。
なんかそういうのが好きなんですね、この人が。
そうなんでしょうね。
それで言うと、プロジェクトヘイルメアリーとかも、ちょっと、
ああ、
ね、最初の謎から始まって、ちょっとずつ理解が深まっていって、みたい
火星の人って読みました？
な。女性の人は読みました。
ああ、で、
面
ヘルミア
白かっ
リ
た
も
で
読
す。
ん
あ、
だ。
そうですね。
まあ、じゃあいいことがあります。
ははは。
あ、プ
プ
ロ
ロ
ジェ
ジェク
クト。
トヘイルメアリーとか影の人に関して言うと、まあ、作者は同じ人なわけですけど、すごい楽しい人なんだろうなっていうのを
いや、そ
感
うで
じ
すよ
て、基本結構ふざけてるというとちょっと語弊がありますけど、
まあ、
なんか
ポッ
ユープ
な
マ
感
あふ
じ
れ
の。
る感じの主人公で、そういうのを描けるのは多分本人も結構そういうユーモアあふれる人なのかなっていうのを感じて、
わかる。
なんか本当になんか結構なんか楽しく読めるっていうのがいいなと思いますね。なんか SF って聞くと、なんですかね、ちょっと難しそうとか、なんかいかついイメージを抱きがちかなと思うんですけど、あんまりそんなこともないというか、それがいいなと思いますね。
今は調べてて知っ
リ
たん
ビ
です
ア
け
さん。
ど、プロジェクトヘルミアリー映画化するんですね。
あ、そうなんですね。へえ。
なんか2年前の情報でするって決まったという情報だけ見えてるんで、
おお。
ちゃんと話が進んでるんかわかんないですけど、
確かに。
ライアン・ゴズリング主演らしいですね。
おお、へえ、いいですね。
ライアン・ゴズリングはファーストマンで一回宇宙飛行士役やってるし、なんかハマるんじゃないかな 知らんけど。
いいですね。あれ、火星の人の役者は、誰で
れ
したっ
は、
け？
あの人ですね。名前が。あ、マットデーモンか。
あ、そうだそうだ。
マットデーモンは宇宙に置いて来られがちっていう話があって。なんだっけ、インターステラーでも置いてかれてるんですよね。
大変ですね。
火星の人もね、映画だけしか見てない人はね、ぜひ本も読んでほしくて、いわゆる、まあ、SF っぽいその作品の中ではかなり読みやすい。方だし、
そうで
面
す
白
ね。
いし、その映画に書かれてないシーンがたくさんあるんで、なんか、ぜひ、だから、あれか、日本大オデッセイか、オデッセイですね。
オデッセイですね。
の原作は面白いので、ぜひ、読
い
ん
や、
で
そ
ほ
うです
しい。い
ね。
や、僕、ファウンデーションと星をつくものは、なんか硬くて疲れるなと思って、ちゃんと読んでないんだけど、オデッセイ、なんだっけ、ああ、火星の人か。
火星の人。
火星の人はさらっとやめたんで、なんか、読みやすいと思います。
そうですよね。いや、本当になんかずっとポップな感じというか、
ね。
母は今日は最高の日だとか言ってみたりと か、
そ
おお、
うい
なんてこと
う、
だ、やっちまったとか
ね。
言っている感じですよね、ずっと。
ちょっと最近読書頑張ろうと思ってて、ちょっと次の話なんで
そ
す
う
け
なん
ど。
ですか？
ポエングって知ってます？
もう一回お願いします。
ポエングって言うんですけど、
ポエング分かんないです。
スペルがね、難しくてね、POA、A の上に、なんか、点が2個、NG って書くんですけど、
ほう。
IKEA の椅子なんですよ。
ほう。
で、知ってる人は、オードリーが、なんか、 テレビの生放送で壊したっていうので有名なんですけど、
そうなんですね。
なんていうんですか、まあ、椅子なんですね、一人掛けの。で、木製なんですけ
おう。
ど、ちょっとたわむことが前提になってる木の作りの椅子ってわかります？まあ、S 字型みたいな、
ああ、
木の形になってて、座ったらちょっと沈み込む。それは木が曲がることによって沈み込むっていうやつですね。っていうタイプの椅子ですと。で、一人掛けでちょっと読書する椅子が欲しいと思って買ったんですけど、まあ、このタイプの椅子って本当にこれ折れないのってめっちゃ気になるじゃないですか。ボキっていかないみたいな。
確かに、たわむと、そのたわみが大きくなると、折れないか、不安になりますね。
ね。で、それをですね、探したときにこのポエングを見つかって、これってカスガのやつだよなと思ったんですよね。これ調べたんですけど、2016年2月24日、まあ、これ Wikipedia で読み上げてるんですけど、日本テレビ系ヒルナンデスにおいて、番組終盤の視聴者プレゼントで用意された本商品の紹介中、椅子に座ったオードリーの春日。これなんて読むの？春日の下の名前は。
え、
星明
下
か。
の名前わかんないです。
星明が、耐久性を証明するために体を激しく揺さぶって勢いをつけながら座り込みを繰り返し、相方の若林、もう読み方がわからないんだけど、正康。も、春日に勢いをつけた結果、椅子の足が折れてしまったというシーンがありまして、
ごめんな。
とりあえず相当痛みつけたら壊ります。逆にここまで行かなきゃ壊れないんだなという ことでもあるので、まあ大丈夫かと思ってちょっと買ってみたんですけど、もう結構いいんですね。
おお、そうなん
多
で
分
すね。
やっぱ、IKEA やっぱ安いのもあって、これ2万ぐらいだったんですけど、ちょっとデザインとかもこだわったものにしたんですが、一番安いやつ1万2000円ぐらいですかね。で、という情報だけ知って買ったんですけど、これ調べてみたら結構歴史がある椅子ってことが分かってですね。これ、
そうなんですね。
1978年からあるらしいんですよ。で、合計生産数は3000万本っていう、めちゃめちゃ使われてるやつなんですね。なんかこれ最近のものだと思って
ああ、
たんです
そう
け
なんです
ど、
ね。
結構昔からある、なんていうんだ、アンティークとまで言わないけど、なんだろう、歴史のある家具なんですね。ん
あ、じ
で、
ゃあ、先ほど言ってた放送っていうのも結構最近だったってことなんです
そうです
か？
ね、
なんかて
2016
結
年の、
構。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。
で、ただ椅子自体はだから何年前だ？ 50 年前ぐらいからあるってことですね。50、40年前か。はい。で、まあい
まあ、
ろいろ
今
マイ
は
ナーチェンジは
見
してて るら
まし
いんです すけ
け
ど。は
ど、
いはい。
あ、そうなんですね。で、なんかすごいいろんな種類があるんですね。そのポイングかつイケアの中にも。
ですね、ただこれクッションが違うだけでフレームは全部同じだなと理解してますね。
あ、そうなんですね。
一応その子供用のポエングとか、あとロッキングチェア風のポエングとかもあるんですけど、まあ、基本的には1個だけという、理解をしています。で、それ以外
な
の
るほど。
違うように見えるのはクッションが違うだけ。で、どうやらジェネリッククッションもいっぱいあるみたいで、そのもう昔からあって数が売れてて寸法が分かってるので、公式じゃないクッションもいっぱい売ってる分に、クッションってマット部分。なので、いつかまた違うジェネリックなやつに変えるとかもできるし、まあいいんじゃないかなと思って。はい。ポ
な
イ
る
ング
ほど。
でした。
今、Wikipedia のページを見てますけど、そこにさっき言っていた、エピソードとして、ヒルナンデスで壊れたっていうのが載ってますね。
そうなんですよ。
で、確かに IKEA でずっと昔から売っている商品なんですね。
はい。
いいっすね。
これで読書頑張ろうと思います。
いや、頑張ってください。
はい。あとなんだろうな。あとはね、コンテンツ系の話。マイホームヒーローって知ってます？
多分知っている。漫画原作のやつですかね。
あ、てか漫画しか知らなかった。
あ、ドラマ化をちょう
本
ど
当だ。
最近しているはずですね。
あ、そうだったの
ドラマ
か。
とか映画もやってるのか。
ああ、それでか。
そう。映画は来年公開ですね。そうで、ドラマは、まさに最近始まったもので、で、まあ僕も漫画の存在は知ってたんですけど、1話くらいしか読んでなくて、なんとなくのあらすじは知ってるくらいの感じですね。
なるほど。なんかめちゃめちゃ無料枠で、なんか、3巻分か4巻分か忘れたけど、めちゃめちゃ読めるなと思ってて、なんでやろうって思ってたんですけど、ドラマと映画があるからか。
そうですね、多 分
これ
宣伝の
に、
ためですね。
あ
こ
る
れを
か
機
ね。
に興味持ってもらって、ドラマも見てほしいし、映画も見てほしいし、まあ漫画も続きを買ってくれるなら嬉しいしっていう感じな気がしますね。
なるほど。いや。面白いんですよね。なんか。なんか、現代のデスノート。現代、まあ、デスノートも現代なんだけど、2023年のデスノートっていう感じがします。
おう。それはなんかちょっと面白い評価ですね。
うん。
いや、なんかデスノートって言ってしまえばちょっとファンタジーというか、魔法のアイテムが出てくる世界
まあ、
観だ
そうで
と
す
思うん
ね。
ですけど、
なん
そういうわ
か、
けではないですよね、
そ
ヒ
ういうわけ
ーロ
ではないんですけど。まあ、ファンタジーを除いたデスノート部分というか、デスノートが好きな人は好きなんじゃないかなと思うという。
ー。おお。
まあ、星を継ぐものが好きな人は3体も好きだろうぐらいのあれですけどね。それぐらいの遠さはありますけど、まあ、逆に言うとこれぐらいの近さはあると思ってる感じです。あ、アニメもあったんだ。
アニメも確かに今年やってたみたいですね。
なるほどね。今来てるコンテンツなんですね、いろいろな意味でね。
まあ、多分出版社的にはこうやっていろんなところで露出増やして、漫画をみんな買ってくれたらな、みたいな感じなんでしょうね。きっと。
これどの漫画アプリで読んだかちょっとパッと思い出せないんですけど、無料枠で恐ろしい量を読めるんで、ちょっととりあえず読んでみてほしい。はい。
なんか、作画の方が、正木正史さん、これ読み方合ってるのかな？合ってるか。で、この人もすごい長く、主にマガジン系で活躍をずっとしてて、結構この方の漫画は面白いという印象がありますね。
読んだことなかったな。
あ、本当ですか？なんか、サイコメタラエイジってやつとか、国光の祭りっていうのを結構昔連載してて、チバトラっていうのは、ちょっとそれ以来に比べたら、若干、知名度低い気はしつつ、まあ、僕のマガジンを読んでたのもあって、まあ、結構面白かったなって印象はあったのと、今はそうですね、マイホームヒーローをずっとやってるみたいですね。
ああ、いくつか知ってる表紙のやつが出てきた。ブラックアウト多分ちょっとだけ読んだことがあるの。はい。マイホームヒーローでした。
ありがとうございます。
コンテンツ消費ばっかしててなんか大丈夫かなって気もするけど。
いや、いいんじゃないですか。ちなみに、さっきの朝木正さんの今、ウィキペディアページを見てるんですけど、 この人昔ペンネームを違うもので書いていて、
え
シルバーウルフって漫画とかをやってたんですね。シルバーウルフ昔家にあって結構面白かった印象だったんですけど、
えー。ええー。
この人だったんだっていうのはちょっと今びっくりしました。
あ、違う名義でやってたんだ。
はい。書いてたみたいですね。
旧ペンネームに落部正義がある。
そうです、そうです。そっちで書いてたみたいです
ペンネームを変えるのって何なんでしょうね。
ね。ああ、どうなんですかね。まあ、ちょっと雑誌変えて、また違うイメージで読んでもらいたいとか、なんかそういうのもあるんですかね。
ですかね。はい。まあそんなもんですかね。時間も迫ってるんで。なんかあります？あと。なんかあったけど。寒いねぐらいしか来ないんだけど。
まあそうですね。今週末急に寒くなって、
びっく
大
り
変
し
で
た。
すね。
ね。
皆さんもお体お気をつけください。
はい。気をつけてください。じゃあ、今日は、そのところで、なんだっけ？ホットエンジニア第161回でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。